ハウジングロビープレゼンツ
教えてリュウちゃん
楽しい暮らし
住みたいお部屋。毎月第2第4水曜日にお送りしています。このコーナーはハウジングロビー代表取締役森田隆三さんことリュウちゃんにご出演いただきまして、おすすめの賃貸情報からお部屋選びのポイント、民泊情報までお伝えするコーナーです。
はい、
リュウちゃん今日もよろしくお願いします。
おはようございます。
だいぶ過ごしやすくなりました。
はい、今日もね気持ちいいですね。
もう今日本当にびっちりと決まってますよね。
スーツで中にベストまで。
いつもだらしないみたいな。
でもちょっとね、ラフなカジュアルな感じのイメージがあって。
ジャケットでね。
今回は。
今日は決めてまいりました。
メガネも違う。
素敵です。ごめんなさいね。
もう、今、芋洗い荘さん。
だから、神やってい
う。いいですね。毎回これやりましょう。
は
い、
毎回
やりとりです、ね。
はい。では、りゅうちゃん、本日はどのような内容でしょうか。前々回のコーナーでは、認知症の相続対策を話されてましたけども、うんうんうん、ちなみに長崎県はなんと、高齢化率、過去最高 30% を超えてて、全国、うん14番目って話じゃないですか。
そうなんですよ、うん、超高齢化、
高齢化の中での不動産会社が抱える問題点とかお話しいただきたいんですけれども、例えば高齢者の方のお部屋探しとかどうなってるのかなと思って、うん、教えてリュウちゃん、うん、
はい。
はい。
やはりですね、はい、高齢者の方の部屋探しって、まあやっぱり一般的に難しい。なぜか、まあ年金暮らしだったり、保証人が取れない、まあ経済的な問題ですね。まあ経営するオーナーさんもやっぱりいらっしゃるんですね。まあ当社の場合は、まあ例えば、近所に子供さんがいらっしゃって、うん、まあ何かあれば、はい、まあ駆けつけるよみたいな、まあそういう一定の条件っていうのをクリアされれば、まあお受けするっていうようなスタンスでやっておりますけれどもね。はいはい、まあ、
うん、でちなみに何が問題なんですか。
まあ問題、まあ今挙げたように経済的な問題もありますけれども、これ実はですね、はい、これ本当社会問題になるかと思うんですけども、はい、うん、一人暮らしの高齢者の方が亡くなってしまうと、はい、退去手続き、これ困ってしまうんですよ。
はい。は
い、いわゆる残置物。
ああ、その、ね、亡くなった後、その人が持っていたものですね、部屋の中にあるもの。
はい。ですね。それがどう処分するかとかですね。あと、契約の解除もそうですね。
あ、そっか。書類関係とか。
そうなんですよ。まあ、勝手にやれないので。で、まあ、こちらも相続人の方とか連絡を取りたくても、これは取れないとかですね。
はあ。
なので、身寄りのない高齢者の方っていうのは、やっぱりかなりハードルが高いですね。で、ただですね、今年の7月に国交省から入居者の方に、が亡くなった場合の委任契約、はい、これモデル委任契約条項っていうのを、これ国交省が一応作ったんですよ。
ほう。
もし入居者が亡くなった場合、受任者が先ほど言いました遺品の廃棄とか契約の解除っていうのをできるっていうものなんですね。で、これ受任者になれる人っていうのはもちろん相続人もそうですし、あと居住支援法人とか、まあ管理事業者、まあ我々も入ると思うんですけども、まあそういった方に委任をして後の処理をお願いするっていう、こういう条項を、まあモデルとして、ひな形として、
とりあえず
いうことなんですね。まあ、長崎県も一応居住支援協議会っていうのがあって、はい、まあ、住宅弱者の方に、の相談窓口っていうのはありますので、まあ、そういったところにご相談されるっていうのも一つの手かなと思いますけどね。
これ生前ってことですかね。
そうです、そうです。
生前にもそういうの、うん、ところにつなげておいてってことですね。
ですね。だからまあ、どっか賃貸物件入りたいけど、なかなか、間口が狭いと。ハードルが高いという時ですね。
は
い、
なるほど。
で、もう一つですね、はい、あるんですよ。事故物件について。
ほう。
はあ。
事故物件。
響きがね、いろいろありますもんね、事故物件はね。映画撮りになりましたし。
はい、そうなんですよ。
事故物件。
で、なんで事故物件かっていうと、はい、まあ以前お話ちょっとしましたよね、事故物件について。
うん、
で、これもですね、先月、国交省から、事故物件についてのガイドラインっていうのが出ました。
あ、なんかあんまりそこまで決まってないって前、ゆうちゃん、お話がありましたよね。
そうなんですよ、うん。で、それをガイドラインを作っていこうっていう一つ目安ですね。
はい。
いわゆる死亡したお部屋の告知義務ですね。うんうん、誰かが亡くなったお部屋は、やっぱりネガティブなイメージがつきまといますので、はいはい、 この告知義務をある一定の基準で、ラインを引こうという、そういう内容なんですね。で、まあ、さっきおっしゃっていただいた曖昧だった、例えば、2、3年経てば告知しないとかですね。まあ、一度入居者入ってしまえば、まあ、次は告知しないとかっていう、またどういうシーンなら告知が必要かっていうのもすごく曖昧であったっていうのがあります。でそこを今回のガイドラインでは、はい、自然死、ね、まあ、ここで言う高齢者で、先ほどの自然死とか日常生活における不良の死については、まあ、次入居募集した際の告知はしなくていいという線引きをしてくれたんですね。
しなくていいと、
やっぱ高齢者の方も多い、一人世帯とかが多くなってるってことですもんね。だってね、確かに
ですね。でこれ以外の死因のものを事故物件としましょうっていう一つの目安になったんですね。で先ほど話した、背景が高齢者の問題ですね。これ自然死リスクが高い高齢者の方の賃貸物件の入居のハードルをまあ下げようと、まあそういう意図もあるっていう。まあ、もちろん春日は大家さんもですね、極力リスクっていうのは避けたいんですけれども、まあ、それよくわかります、うん、ただこうしたガイドラインが、あれば、まあ、法的拘束力はありませんけども、一つの目安ということで、なっていくのかななんて思っております。
はい、
あとですね、事故物件自体は、告知がおおむね3年っていう、これも期限がちゃんと出たので、いわゆる事故物件、まあ、3年っていう一つ出たので、これも我々としてはやりやすくなったかなということでございます。
後からね、聞いてないとか、
そうですね、
そういうことがね、ちょっとトラブルにならないように。
いや確かに、リュウちゃん長崎越してきたじゃないですか、やっぱりその一人暮らしなんで、保証人はしっかり書いてくれってやっぱり言われて、でやっぱりご年配の方一人でってなった時に、そういったこともあなたは大丈夫でしょうけど、そういったこともありますのでっていうのは確かに説明を受けましたね。
そうですね。
わあ、世知辛い世の中ですね。でもね、本当ね、
はい、まあ、この話はもっと深いところがあるので、はい、まあ、どっかでまた機会があればご紹介したいなと思いますけれども、
今度セミナーがあるそうですね。
そうです、ちょっと今日は告知があります。
はい、
来月、あ、ちょうど1ヶ月後ぐらいですかね、来月11月26日に住生活月間、これ国交省がですね、住生活基本法っていうのを、制定してから、これ2008年だったかな。で毎月10月に、これを住生活月間としていろんなセミナーをやって講演してるんですね。
はい、
で今回日本賃貸住宅管理業協会主催で、賃貸オーナー向けのセミナーを開催します。これ長崎文化ホールで、長崎新聞文化ホールですね、1時からございますので、これもう参加無料でございますの で今回のテーマがですね、入居率アップの手法と題しまして、5秒で決まる魅力的な部屋にするホームステージングの効果と。
5秒で決まっちゃう。
人の印象って5秒で決まる。お部屋もそうなんですね。
入った瞬間、
そういったことをちょっと告知しようかなと、あのセミナーでですね、ぜひ聞いていただければと思います。
ぜひぜひ。
ってことはゆうちゃんがお話をするってこと？
僕はちょっとサポートで入るだけで、ちゃんと講師が東京から来ました
。
ホームステージング協会の会長さんが来られますので、すごく参考になると思います。
ぜひぜひ。賃貸オーナー様、
繰り返しましょうか。11月26日に住生活月間ということでセミナーを開催します。日本賃貸住宅管理業協会主催で、賃貸オーナー様向けということで、場所は長崎新聞文化ホール、13時から、
はい、そうです、
午後1時から始まるということです。
はい、ぜひぜひ
ぜひぜひ、
はい、また近くなったら、ね、はい、ご紹介しますので、
ぜひ
お願いします。本日はハウジングロビー代表取締役森田隆三さんことリュウちゃんに、高齢化の中での不動産会社が抱える問題点、住生活月間告知についてお伺いしました。
はい、長崎の賃貸物件のご相談、空き家のご相談、民泊などご予約など、ハウジングロビーにご相談ください。095-843-3123、 095-843-3123 までお願いします。今日もリュウちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ハウジングロビープレゼンツ教えてりゅうちゃん楽しい暮らし住みたいお部屋のお時間でした。